ようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は社長×会社員という新しい働き方というテーマでお話ししたいなと思います。なんと嬉しいことにスタンド FM の機能にあるレターっていうところから一つお便りをいただいておりまして、今回の放送はこちらのお便りに対してご質問に回答していくっていう放送にしていきたいなというふうに思います。こちらのお便りくれた方のお名前がなかったのですが、おそらく聞いているかと思いますので、お便りくれて本当にありがとうございます。とても励みになります。それでは早速お便りの方、中身の方読ませていただきますね。東南アジアで、いつも大変楽しく聞かせていただいております。東南アジアで起業を目指していて、こちらの番組を聞いておりますが、ビジネスコンサルタントの会社をマレーシアで経営されながら旅行代理店でお勤めもされているなんて面白い生き方ですね。社長をかける会社員という生き方は新しいと思いました。そのようなケースをマレーシアで取るためにはビザはどのようなビザを取ればよいのでしょうか、というお便りです。繰り返しになりますが、こちらのお便りくれた方本当にありがとうございます。今回はですね、こちらのご質問の最後にありました、どういったふうにマレーシアでビザを取って自分のビジネスを海外で展開していくのかってことについて、海外に住みながら自分のビジネスをする、その上でビザはどうしていくのかってことがお知りになりたいんじゃないかなっていうふうに思いましたので、今回こちらについて深掘りしていきたいなというふうに思います。まずはじめに、おそらくこちらの放送初めて聞いた方もいると思っていて、そちらだとその場合だとおそらく何のこっちゃって分かんないと思うので、簡単に僕の現状をお伝えしますと、今マレーシアのペナン島っていうところに住んでいまして、もうかれこれ4年目ぐらいですかね、5年目ぐらいに突入したぐらいなんですが、このマレーシアのペナン島にある旅行代理店で働いています。なので旅行代理店のお仕事、皆さんご存知の通り、フライトの手配、キャンセル、返金、ホテル、レンタカー、アクティビティ、いろいろあります。でこういったのを日頃会社員としてお仕事をさせていただきながら、会社の仕事が終わった残りの時間は自分のビジネス、セールスパネルっていう事業でお仕事をしていますが、そちらのセールスパネルっていうのはコンサル会社としてコンサルタントのお仕事を日々やっています。その中で今回のご質問にあるこの会社員×社長っていう、×海外ですかねっていう感じで、基本社長って言えばやっぱり 社長として会社一本でやっていて、海外に住まれていたり、多くの方が日本に住まれているかと思いますが、僕の場合は海外に住みながら、社長業っていう自分のビジネスもしながら会社員として働いているっていう謎の生き方をしていて、ビザはどうなってるのかって先にお伝えしたいんですが、ビザは、会社から出してもらってるビザで働いています。でなぜかというと、マレーシアっていろんなビザがあるんですが、最も簡単に取得ができて、かつ契約を契約というかビザを更新しやすいのが雇用ビザだったからですね。でもう少し深くご説明していくと、おそらくマレーシアでマレーシアもしくは海外マレーシアでビジネスをしていくってなった時に、やっぱりネックになるのがビザ問題だと思うんですね。で今回の場合、僕は現地採用として会社で働いていて、会社がビザを出してくれるので、そこまでビザの心配はせずに自分のビジネスをしているわけですが、逆に他にどんなビザでもビジネスができるのかってことを考えると、まず一つ目が会社を自分で起こして、マレーシアで起こして、それを確かなんだかな、なんとかビザ、マレーシアにあるなんとか島ってあるんですよ、名前忘れちゃったんですけど、そこに登記して会社オフィスを置くことによって、自分でビザを発行することができるようになったと思うんですね。おそらく今も変わってなければ、なので自分の会社から自分にビザを発行するみたいな形でビザを取得することができるかと思いますが、それだと結構難しいなと思ったので、僕は取らなかったんですね。で続いて2つ目のビザっていうのが、 MM2H ですね。MM2H というのはご存知かもしれませんが、マレーシアマイセカンドホームの略で MM2H で、まあ、長期滞在型のビザなので5年から10年ぐらいですかね、滞在できるというビザなんですが、これもコロコロ毎年変わったりするので要チェックなんですが、この MM2H だと預金とかあとこういった証明をすることによって得られるビザでして、でもこちらのビザのネックなところがマレーシアでお金を稼いじゃいけないっていうのがあるんですよ。そもそもこの MM2H っていうのがこう年金とかで全然暮らしていけるようなリタイアの方がマレーシアに来て、でこの残り の, 人生をマレーシアでゆっくり楽しく幸せに暮らすっていうような感じのビザなので、お金をこう稼ぐってことがそもそもビザの基本的にダメなんですね、うん、なのでできることとしてはマレーシアで通貨を稼いでいけないってことなので、まあ、オンライン縛りでオンラインでマレーシア人以外の方をターゲットにして、で例えばオンラインで日本に住んでいる日本人の方をターゲットにして日本円を稼ぐとかだったら、まあ、できると思いますね。ただ僕は年齢がまだ35以上とかだったかな、年齢制限も金銭的にも全然満たさないのでそれは難しいってことで MM2H はそもそももう対象外でしたね。で今これが2つ目でして、次にある3つ目としてはこれちょっとグレーですけど、観光ビザでマレーシアにいるってことですね。マレーシアのビザって観光ビザで入ると3ヶ月付与されて、1回タイとか出てでまたマレーシア戻ってくるとまた3ヶ月付与されるので、実質なんか半年ぐらいは結構観光ビザで入れたりするんですね。ただやっぱり皆さん懸念の通り、このビザランをしてタイとか逃げ込んでまたマレーシアに帰ってきた時に、なんでそんな頻繁に行き来してるんですかって言われて怪しまれて入国許可を不許可にされてしまうと困っちゃうじゃないですか。ってことであんまり推奨していないですね。ということで、まあ、ざっくり3つ、雇用ビザ、あと MM2H 観光ビザ、他にも母子留学とかできてこのお子様の扶養2人でビザで取るとか、あとはもちろんマレーシア人の結婚してマレーシア人の方のこの同棲というかパートナービザみたいなのを獲得したりとか、あとはちょっとトリッキーというか意外に見過ごされがちなのが、マレーシアに住んでいる、まあ、外国人、まあ、僕のパートナーみたいなインドネシア人の人と結婚して、その方が現地で働いてるから、その働いてるってことで扶養ビザですね。で結局結婚しているからこの働いてない人も、うん、ビザが下りるはずなので、それでまあちょっとねパートナーが会社で勤めている期間は別にビザが下りるわけなので、その間いられるっていうような方法もあったり、いろいろありますが、結局僕の中でしっくりきたのが今の形ですね。でも今の方法だと9時間ぐらい会社に旅行代理店の方に持ってかれるので、実質自分が1日にビジネスができる時間って3から4時間ぐらいですごい限られて少ないんですね、うん、なのであんまりね、本当はこう日本に住んでビザとか関係なしに1本でビジネス1本できたらいいんですが、やっぱり海外にも住みたいしかつビジネスもしたいしってことで、今は現地採用かける、まあ、会社現地採用かける自分のビジネスかける海外っていう風にちょっといろんな掛け算でやらせていただいております。なのでビザ的に言うと、もう最速でしたらおそらく僕と同じ方法、現地採用で働くで、これ見方変えると現地採用でこう働くときに、なんかビザのためにこの会社に働くっていうのも別に一つの案かなと思ってて、別に会社として仕事をしっかりやっていればその人がプライベートどう過ごそうかとか会社は関係ないじゃないですか。なのである意味会社で働く9時間っていうのは、まあ、ビザをビザを取ってくれてるおかげっていうのと、あとは普通に固定給が 2,30 万入ればそれはビジネス的にも安心じゃないですか。ってことで、まあ、この固定給とかつビザのために会社員としてまずは午前中午後は働いて、で夕方夜は自分のビジネスのためにコツコツと仕込みをしたり改善をしたりっていうことをするっていう風にしていくのも健康的にビジネスを続けられるかなと思ってて、 まあ、懸念としては結局会社員の仕事が忙しくなってビジネスがままならなくなるってこともあるかもしれませんが、ただ固定給があるのでこう上げ下げせずにしっかり長期目線でビジネスできるっていうことを考えたら、会社にかける会社にかける社長業として自分のビジネスを持っておく、今でいうこの副業サラリーマンみたいなとはちょっとレベルが違くて、もう本業にするのを自分のビジネス本業にするのをもう見据えて、ただなんか副業でちょこっと稼げればいいじゃなくて、もう中心は自分のビジネスで、そのためにビザが必要だから会社員として雇われていてビザが必要でみたいな風な立ち位置の方が海外ではやりやすいのかなというふうに思います。ということで今回はいただきましたレターにお答えする形で、社長をかける会社員という新しい働き方というテーマでお話しさせていただきました。今回レターをいただいたので、こういったふうにインタビューというかこのお返しする形で一本収録させていただいて、いろいろとお話ししましたが、あともっとこう密に一対一のお話ししたいなって場合に関しては、実際にご連絡いただけるともちろん対応いたしますので、お気軽にご相談いただけると嬉しいかなと思います。そしてお便りくれたお方のおかげで一本収録できましたので本当にありがとうございます本当にこれがねとても助かるんですよ。質問を受けてお答えするっていうのが皆さんも知りたいことだろうし、僕もネタが一個いただけたってことでとってもありがたいですね。ぜひぜひ他の方もレターとかご質問いただけると回答をバンバンしていくので、ぜひ今後もよろしくお願いします。改めまして今回はレターをお送りいただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。